皆さんマイクロソフト社という会社ご存知ですね。そのマイクロソフト、ソフト社を作ったのがですね、あのビル・ゲイツという方ですね。である時ですね、お医者さんのね集まりがあって、そこにあのビル・ゲイツさん招かれて講演をしたんです。話をしました。でその話の後ですね、中にいた一人の名医者さんからね、ある質問を受けたんです。ビル・ゲイツさん、仮の話ですけども、今あなたの両目が見えなくなったとしましょう。でも自分の全財産、まあ、彼は10兆円以上のね財産を持っているそうですね。ただどうなんだろう、10兆円ね、10兆円を、ね、全部捧げたらです、貧しい人々に与えたら再び目が見えるようになったとしましょう。そこでね、お尋ねしますけど、あなたはどちらを選びますか。全財産を果たして分け与えてもなくしても目が見える方がいいのか、それとも目が見えなくてもお金持ちになる方がいいのか、どっちですか。皆さんがビル・ゲイツさんならどう答えます。いやー、だと迷っても分かりませんね。ビル・ゲイツさん、一瞬の躊躇もなく決まってるじゃありませんか。全財産を失っても目が見えるようになる方を選びますと、彼は躊躇なく答えたそうです。皆さん、この言葉は何を言ってるかというと、ゲイツさんが今までね一生懸命汗水垂らして稼いだお金10兆円、その途方もない財産よりも目が見える価値の方が大事だ、大きいということですね。私ね、そのことを思ったとき、こう思ったんですね。まあ、単純には比較できないかも分かりませんけども、目が見えるだけでね、10兆円以上の価値がある。ね。とすればですね、目が聞こえる価値、口が動いて話ができる価値、歩ける価値なんかね、見たらね、もうそういうものに目を向けていったら、私たちのはすでに神様から10兆円以上のね、莫大なね価値をもらっているんだということですね。ええ、無限の価値と言っていいでしょう、ね。さて今日の話ですね、このヨハネの福音書、その最高の価値を私たちに与えておられる神様イエス様が、もっと大きなものを与えるよ、そのことを約束しておられるのがこの箇所なんです。今先ほど読んでいただいたこの箇所なんですね。目というものはどんなにね視力が良くても、やがて死とともに失われていきます、ね。イエス様が与えようとするものは、そんな朽ち果てるものじゃなくて永遠の富なんですね。そのためにイエス様は今日私たちに、私が道であり真理であり命であるとおっしゃった。今日ここからですね、御言葉を紐解いていきたいと思います。まず一つですね、一番目はイエス様は道であるということはどういうことでしょうか。皆さん、イエス様が天国へ行くためのただ一本の道ね、私を通してでなければ誰一人父の身元に行くことはできませんとおっしゃってますけども、皆さん本当にこの御言葉を信じてます。あのね、多くの人はね、特に日本人、なぜに日本にね教会に来ない人が多いんですか。いろんな理由があると思いますけどもね、一つにはね、やはり私はいい人間やとね、だからキリストさんにわざわざ救ってもらう必要なんかないんだと思っている人が多いからですね。キリストを信じているから、意図してばいいことをやってるから、キリストを信じなくても大丈夫だと思っている。いいところはいけると思っている。でもそうではありません。皆さん、私がね、常々尊敬するね、偉大な人物の、まあ、何人かいるんですけども、例えばシュバイツァ博士。皆さんもご存知ですね、シュバイツァ。彼はアフリカに行ってね、本当に医療を通してですね、多くの命を救いました。あるいはマザー・テレサ、彼女もねインドに行ってですね、一番貧しいところに行ってね、多くの人々をね使いました。私から見ればもう雲の目のような人々ですね。多くの人は彼らを見て、彼らだったら、あれだけ素晴らしいことをやってる人だったら文句なしに天国に生きると思うでしょ、ね。まさかシュバイツァやマザー・テレサが地獄に行ったなんと思わないでしょ。でもそうじゃない。本人はそう思ってない。彼らはクリスチャンになったんです。 イエス様を信じたんです。イエス様を信じるとはどういうことですか。それはね、自分がたとえどれほどの功績、善行、義行内をエビルスワンより高いような善行を積んだとしても、神様の前に立った時に自分は何の功績もない、本当に罪深い人間だということが分かったということでしょ。気づいたということでしょ。だから自分の罪を許してもらうためにイエス様を信じて洗礼を受けたということでしょ。私たちからすればもう雲の上のような素晴らしい人生を送った方々でさえ、神の前に立てば自分は罪人でイエス様を信じなかったら滅びるしかないと分かったから洗礼を受けた。ましてやね、私たちというか一人で、ね、私のような凡人ね、本当に罪深い人間、もう何を置いてもイエス様にすがりついていかなければなりません。イエス様以外に道はないんだ。その私たちを救うためにイエス様、神様はイエス様を十字架にかけてくださった。これがどれほど大変なことか。一人の証を紹介しましょう。もう何十年も昔のことですけども、ある夫婦に一人の男の子が生まれました。しかしその男の子は生まれながら心臓に重い障害を、ね、抱えていたんです、ね、このままではもう子供の命が危ない、もう何年も生きられない、心臓移植するしかない。しかし当時の日本では心臓移植できませんでした。アメリカに行くしかない。そこでそれにはかなりの、ね、お金が必要ですね。渡米費からね、飛行機代からも治療、滞在費、治療費、ね、その他もろもろいりますね。すべての貯金を下ろしても全く足りません、ね。また今後、莫大な借金をしたら、後々ね、大変な負担をね、強いられることになる。夫婦の生活を取るか、子供の命を取るか、二つに一つ、本当に彼らは悩みに悩んだそうです。それはパッと、ね、答えが出せるわけないですね。あ、こうしようか、右にしようか、左にしようか、本当に迷った。苦しんだ。でも最終的に彼らはね、命はお金に換えることはできないんだと決断して、全財産をはたいて、アメリカに渡って治療を受けさせたんですね。これ足らない部分は人々に訴えて、恥ずかしいとかの言っているようなそういう状態ではない、ね、カンパを募って何とか支払うことができたそうです。そのように親にとって子供というのは、その子がどんな子供であってもね、本当にかけがえのない宝ですね。大切な命です。それは神様にとっても同じです。イエス様は父なる神様にとってかけがえのない宝存在です。そのかけがえのない宝を私たちを救うために惜しみなく十字架につけてくださった。これがどれほど大きな愛であるか、ね、ですからこのイエス様以外に救いの道がないということ、もう一度覚えたいと思いますね。そして二つ目、イエスは命、真理であるということですね。真理、いくら救いの道があってもその道がどこにあるかわからなければ何の意味もありません。車でね、旅行するときに、皆さんどうでしょうかね。今はね、ナビゲーターがついてね、綺麗な女の人の声でね、次の信号を左に行ってくださいとか、右に行ってくださいとか言うでしょ。その通り聞いていけばね、パッと行くんですね。けどもまだね、ナビゲーターがね、カーナビが一般的でなかった頃はね、私はね、どっかに、その西野のために、ね、働いてたときに、例えば参院のね、なんとか教会に行くときはですね、まず、パソコンでね、Google の地図をね、コピーしてですね、それを何枚かコピーしてね、その、傍らに置きながらね、次はどこの、あ、この信号だったなとか言いながらね、こう、迷子いながら行ったもんですね。で、よそからね、ゲストをね、この教会に招くときはですね、だいたい皆さん自分の地図は覚えてるでしょ？自分の近所の、私の地図は、家はここにあります。大体簡単な地図だと書きますね。私もね、ゲストを招くための、大体175号線からね、この、清谷中町をね、交差点を右折して、そこからずっと西に行って、粟玉市を 越えた次の道をね、左に行ってこう行ってありますよとかね、こう地図書くんですけどもね、皆さん自分の住所の地図は書けても人生の地図を書くことはできるでしょうか。人生一寸先は闇と言われています。たとえ頭の中で将来こうしようと思ってもその通りになる保証はどこにもありません。皆さん今からね、ちょうど100年ほど昔、1920年代ですね、アメリカにシカゴという大きな町がありますね。シカゴにエッジウォータービーチホテルというね、超一流のホテルがあったそうですね。今もあるかも分かりませんけども、そのホテルにですね、当時のアメリカを代表する花形がね、集まりました。どういう面々かと言いますと、世界最大の鉄鋼会社の社長、最大の交易事業の社長、小麦の相場師、ニューヨーク株式取引所の会長、合衆国政府の閣僚の一人、国際拓殖銀行の頭取、ウォール街最大の貿易商、世界最大の独占企業の社長、まさにアメリカンドリームを地で行った人々でした。ところがね、この人々の最後はどうであったか、皆さんどう思います？このうちの3人は自ら命を絶ったんです。また別の2人は刑務所のお世話になりました。他の1人は外国で無一文になって野垂れ死にをしました。人生は最後まで見なくちゃならないんです。華やかな人生、きらびやかな生涯、スポットライトを浴びた生涯のようではありますけれども、その生涯の最後はどうであったか、いやこの地上の生涯だけではない永遠はどうであるかを見なくてはなりません。金儲けの術は知っていても永遠をどう迎えるか、車の運転は上手であってもどうしたら人生の危険な時にブレーキをかけてストップさせることができるか、皆さんはちゃんと知っておられるでしょうか。そのことを思った時にですね、イエス様が私は真理である、ナビゲーターであると言われた。そのことに私は本当に安心しましたね。私ね、つくづく思うんですよ。皆さん今までね、クリスチャンになって一度もイエス様から離れたい、教会に行きたくないと思ったことのない人はいるでしょうか。そんな人がいたら幸いですけどね、私なんとかね、教会から離れようかと思ったことは離れなかったですよ。一回もね、礼拝休めなかったですけども、離れようかと思ったことはある、もうやめようと思ったことないしありました、何度もね、本当にね、イエス様から離れようと思ったことありました。でもね、イエス様が私を捕まえてくださってナビゲートしてね、そしてちゃんと導いてくださったから今があるんですね。もしイエス様が、まあ、お前なんか知らんわって言ってね、ほったらかしにされたら、私ね、どんな人生を生きていったか、もう想像するだけで恐ろしいですよ、ね、迷いに迷ってね、もうどんずばにまで行っていったかも分かりませんね。でもイエス様がね、ちょうどええとこで私たち、この私を導いてくださって今があるんだなということ、本当に感謝ですね。ですから皆さんね、イエス様についていくことだけが本当の祝福された人生を生きる秘訣です。生も死もこの世の人生もあの世の人生も全てを支配してられる、このイエス様に頼っていきましょう。そして3つ目、イエス様は命であるということです。命である、これはどういう意味でしょうか。2つのことがあるんですね。一つはですね、神と人との交わりに生きるということですね。それが命を持つということです。ちょっと2節見てみましょう。2節に、私の父の家には住むところがたくさんあります、そうでなかったらあなた方のために場所を用意しに行くと言ったでしょうか。私が行ってあなた方に場所を用意したら、また来てあなた方を私のもとに向かいます、私のいるところにあなた方もいるようにするためですとおっしゃいました。この場所ですね、この場所というのは個々の住宅という意味ではないんですね。もともとは駅のようなね、駅の大きな広場があるでしょ、 まあ、この青木教会は中小企業ですけど、東京駅とかね、大阪駅とか、ずいぶん広いじゃないですか。ああいう駅前の広い場所を意味したそうです。すなわち、天国というのがね、なんか何か豪華な住まいに一人で住むといいんじゃなくて、罪がありませんから、誰とでも仲良く、心から分かち合って、分かり合って、交わって暮らせる、真実の交わりができる、そういう場所だということで、これが命、天国ということですね。二つ目の意味は、命の意味はですね、今、天国に行く前、今生きているこの時に私たちは、キリストの命に生かされて生きることができるということです。まあ、こちらの方が今は大事かもわかりませんね。でね、私ね、聖書を読んだ時にね、このキリストの命にあふれて生きた人の中で、やはりパウロかなと思いますね。パウロは本当にイエス様の命に生かされて生きた。ね、皆さん今、イエス様の命に生かされて生きているでしょうか。そのパウロがですね、その命、キリストの命を受けるとはどういうことか、ちゃんと教えている箇所があるんですね。それがピリピ書の4章13節ですね。ピリピ4章13節。まあ、聖書を持っている方はね、開いてください。読みますね。私を強くしてくださる方によって、私はどんなことでもできるのです。という言葉ですね。私を強くしてくださる方によって、私はどんなことでもできるのです。皆さん、自分の聖書をお持ちでしたら、そこにね、赤いペンでね、線でも引いていってくださいね。ここにね、皆さん、クリスチャンの人生とはどういうものであるかを最も端的に、的確に教えているんではないでしょうか。ところで、この、私を強くしてくださる方によってというところを、別の聖書の訳ではですね、私のうちにあって生きてくださる方によってと訳しているんですね。私のうちにあって生きてくださる方によって。つまり、イエス様はね、単に外側から、まあ、頑張りなさいよと言って励ますだけの方ではないんです。むしろ私やあなたの中に入って、内側からあなたが何でもできるように強めてくださるお方であるということですね。これは別に会社のね、社員教育なんかでよくなんか暗示をかける、そういうことではないんですね。全く違います。内なるキリストが力を与えてできるものとしてくださるということです。そうは言っても皆さんどうですか？いやー、そうは言ってもね、先生ね、あの人はね、確かにね、能力もあるしね、有能やしね、お金もあるし、地位もあるしね、学問もある。私何にもありません。だからできません。あれもできない、これもできないと、不可能ばっかり挙げているんではないでしょうか。でも、パウルは、私はできる。キリストがしてくださるからだと言いました。皆さん、この信仰を持ちましょうよ。この信仰。私自身は弱いかもしれない。けども、私のうちに働くキリストが強いので、キリストが働いてくださるので、何でもできる。今日、この信仰を持ちましょう。ね。ちなみに皆さん、このパウロがね、この手紙書いた時ってどういう状況であったか、知っている方いるでしょうか。今朝のね、早朝礼拝で聞いた人でね、はい、こういう状況でした。パッと言い当ててくださった人がおりました。皆さんどうです?この時パウロはどういう状況だったか。実はパウロは、牢屋の中にいたんですね。牢屋の中に。だから獄中書簡と言われているんですけどね、牢屋の中にいた。で、警察がね、見て、今のような、ね、ただいるだけじゃない。もうね、何かあったらね、無知で戦えるとか、そういうもう大変なね、時代ですよね、そういう中、ね。本当にもう、できることといえばね、もう祈ることと、手紙を書くことくらいしかできない。でも彼は、私は何でもできると言った。この信仰を皆さん持ちたい。皆さん、目の周りを見てね、こういう事情があるから、こういうことがあるから、私はできないな、できないなと言ってね、できないことばかり挙げておりません?そうじゃない。できることあげましょう。キリストにあってできるんだ。最後に一人のですね、証を紹介しましょう。ある男性の方ですけどもですね、男性のクリスチャンの方ですけども、A さんと人としましょう。この A さんは、 もともと彼はインターネットの、ね、ビジネスありますね。インターネットを通していろいろビジネスする。それをやりたいと考えて、ある時思い切って会社を辞めて起業しました。最初は順調に進んでいたんですね。いろいろね、まあ、おそらくホームページ変えたりいろんなことやってたんでしょうね。よかった。でもね、1年後あるトラブルに巻き込まれて倒産寸前になったんですよ。完全に行き詰まってしまいました。彼は迷いました。この会社を閉じてまた別の会社に転職、就職すべきか、それとも自分のスキルアップのために学ぶべき時なのか。でも収入がなければ何もできないな。彼は当時結婚して赤ちゃんが生まれたばかりでした。彼は悩みに悩んだ。迷いに迷った。そこで彼は必死に祈りました。神様、答えをください。そしてもしあなたがこの働きを続けるように望んでおられるなら、この働きを続けながら家族を養えるようにしてください。真剣に祈った。祈って1ヶ月、いよいよ来月にはもう収入が全くなくなるという時です。突然知り合いを通して近所の運送会社からね、何々さん、 A さん、都合のつく時だけでいいから手伝ってくれませんかと仕事の依頼があった、ね、まさに彼はそのこれは神様のこう祈りの答えだと思って、それまでの仕事の都合に合わせながらその運送会社を手伝ったんですね。ところがしばらくしたらその運送会社の仕事もだんだん減っていった。でまた、ね、祈ったら今度は別の知り合いからですね、修理の手伝いをしてくれと頼まれて、都合の次に来てほしいと言われた。結局ね、どうなったか、あの倒産寸前でね、祈った時から何年も経っているけども、全く自分で就職活動することなく次から次へと仕事が与えられてね、そして収入を与えてくださる必要はちゃんと満たされている、そういう経験です。そういう体験、彼はこの体験を通してこの働きを続けられるのは自分の力や能力ではなくて、努力じゃなくて生きて働く神様に助けられていると本当に実感したそうです。確信持った。皆さん、神様は生きて働く方ですね。私を強くしてくださる方によって私はどんなことでもできる。これがキリストの命に生かされているということでしょ。皆さん、もう一度この皆さん、こうキリストの命に生きていっていただきたい、生かされていただきたい。イエス様はおっしゃいました。私が道であり真理であり命である。またあなた方は心を騒がせるな、神を信じまた私を信じなさいとも言われました。どんな時にもあなたの道となって、あなたの人生を切り開き、真理となって道を照らし命を与えてくださる、そのお方により頼んで歩んでいこうではありませんか。お祈りしましょう。イエス様、今日は私が道であり真理であり命である、この御言葉からメッセージをいただきました。本当にその通りです。もしイエス様を知っていなければ自分自身を振り返ってもどうなっていたか、本当に想像するだに、怖いことです。きっと滅びの道をそれに気づかないで歩んでいたと思います。しかし私を含めお一人お一人を導いてくださったことを心から感謝いたします。主よ、もう一度あなたの前に悔い改め、そして主が私の道であり真理であり命であること、本当に、そしてキリストが私のうちに住んでくださるならば私はどんなことでもできる、その信仰を持って新しい1週間を歩んでいきたいと思います。どうか一人一人豊かに祝福して導いてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アメン。